お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。メディカルインフォメーション、おはようございます。このコーナーは毎週月曜日、国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は作業療法士の久田直樹さんにお越しいただいております。久田さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、久田さんは作業療法士、沖縄病院に入られてどのぐらいになるんでしょうか。はい、
4月に入ったので丸3ヶ月ですかね。
あ、まだ3ヶ月、
はい、3ヶ月ですね。
はい、でその以前にももちろんやってらっしゃったというところですね。はい、それでは沖縄病院のリハビリテーション科のちょっと説明をお願いしてよろしいでしょうか。
はい、わかりました。沖縄病院のリハビリテーション科には、理学療法士さんとですね、
はい、
言語聴覚士さんとですね、
うん、
まあ、私たち作業療法士の3職種が在籍してます。
はい、
でその3職種がそれぞれ入院されている対象者の方々にリハビリテーションを提供しています。
はい、
で今回ですね、このラジオで、うん、作業療法士の作業についてお話をさせていただきたいと思います。
うん、まあ、作業って、まあ、私たちが農作業じゃないですけどね、そういったので使う作業なんですけど、そういう言葉なんですか。
そうですね、うん、作業は誰もが使う言葉ではあります。うん、で作業という言葉はですね、作業療法士に限らず、まあ、いろんな人が使用する言葉でありますね。
で、
ある人は仕事をすることを作業と言いますし、はい、また他の人はものづくりを作業とする、まあ、作業と呼びます。
うん、はい、
で農作業や流れ作業などといった使われ方もしますね。
うん、
で、まあ、このように作業という言葉はですね、あまりにも一般的なので、多くの人にそれぞれの捉え方によって使用されている言葉であることが、まあ、わかると思います。
うん、これなんか、まあ、違いっていう区別みたいのが出てくるんですか。
そうですね、作業はですね、動作とか活動などと一緒になることが多いですね。
はい、
でその中でじゃあ動作というのはですね、うん、何かをしようとして体を動かすことが動作になりますね。
はいはい、
で活動っていうのは動くこと全般を言います。
うん、
でまあ、募金活動とかのように人がすることを指す場合もありますし、目の運動ですね、眼球活動と言われるようなこと、まあ、体の一部分の動きを指す場合もあります。
はい、
あとは火山活動のように人以外でも、うん、使われることがありますね。
そうですね、そう考えると広いですね。
そうですね。
うん、
でじゃあ作業とはじゃあ何だっていうことになりますと、
はい、
作業は人が日常生活で行う活動でして、
うん、
個人とか文化によってその意味や価値が変わ、まあ、付与されたものですね。
うん、
で、まあ、つまりは単に人が行う動作とか活動を指すだけではなくて、日常生活に、まあ、関わりが深くて、
うん、
意味や価値を含んだ、まあ、包括的な概念として定義されている言葉ではあります。まあ、ちょっと難しいんですけどね。
う
ん、
はい、はい、じゃあその、まあ、作業の意味とかまたそういったのがあるわけですよね。
そうですね。
うん、
じゃあその作業の意味ですけども、
はい、
で作業をすることに込められた内容とか、
はい
ね、意図、
うん、
理由、目的、気持ちなどのことを作業の意味と言います。
お
でその意味は、
うん、
作業を行われる状況ですね、
はい、
いつどこで誰が何をでどのように、うん、なぜというような影響を受けて、
はい、
外から観察することはまあできないわけですね。
うん、
作業の意味っていうのは、
うんうん、
で作業の形態っていうのがありまして、
はい、
まあ、形のことですけども、
はい、
作業がどのように観察されているかということになります。
はい、
同じ名前の作業でもやり方は人それぞれ異なりますし、
うん、はい、
その作業はどこからどこまでが作業なのか、
うん
ですね、あとは作業のまとまりもその人によって変わります。
うん、
で最後の作業の機能っていうのがありまして、
はい、
作業の機能っていうのは作業がどのように役立つかということですね。
うん、
子どもが遊びという作業を通して心身の発達を促されるように、
うん、
作業っていうのは生活、まあ、あと人生、
はい、
健康、
はい、
成長、生活の質、
うん、
などにさまざまな影響を与えます。
うん、
で まあ、作業療法士というのはこういった今言いました作業の意味とか形態とか作業の機能っていうのに注目しながらリハビリテーションを行っていて、対象者の大切な作業をより細かく捉えるようにできています。
おー、もう難しいというか、う今までなんていうんですか、こういうふうに分けて捉えたことがないという感じですね。
もう本当にあの普段生活している中でこういったふうには捉えられることは、まずないと思うんです。
ないですね。こんなふうに考えたことないとか思いながら今聞いてたんですけれども、
この職種だから多分こういう細かいとこまで見ていって、その方の今まで培ってきた生活史であったりとか、まあ、そういったのをよく見ていくとかですね。
もうでもそうなってくると、まあ、サラリーマンやってた方と農作業で農家だった方とはもう全然この作業が違う、
違いはしますよね。
出てくるっていうことですよね、
はい、
ご飯食べるとかっていうのはもちろん
一緒ですけ
ど、
ね、
まあ、同じだけど、はい、でもやっぱり生活習慣が違うっていうことは作業のやり方も、
そうですね、内容も全部変わってくるし、その人の農作業に対する価値であったりとか、意味であったりとか、あとはサラリーマンの方の仕事の意味、価値っていうのは全く、違いますからね。
へー、そういうところまで見ながら、
そうですね、見て
指導ということなんですかね。
指導というよりは一緒に歩みながらですね、協力してやっていくっていう、支援していくっていう方が、
やっぱりあの、まあ、病気によってそういうあの体の、 あの機能が衰えたりとかちょっと使えなくなったりとかっていう方たちのためにこういうのが出てき、あの進んできたというか、
そうですね、あの、もともと作業療法士の起源というか最初は、まあ、精神科の方からスタートしてはいるんですよね。
ああ、そうなんですね。
精神科から波及して、まあ、今の、体に不自由な方とかにも、普及はしてきてるんですけども、もともとは精神科の方からっていう、ことは習いました。
面白いですね、そういうところからなんですね。
そうですね、
じゃあの、まあ、この一人一人違うとは思うんですけれども、作業、私もそういう考えをしながらやったことがない。バランスとかってもあるんですか？
そうですね、あの作業バランスというのがありまして、日常の作業っていうのは、常々連続で起きております。途切れることは多分ないと思うんです。
そうですね、
で生活を、構成する作業っていうのは、それぞれ、自分もの作業はありますし、荒垣さんも荒垣さんの生活、作業がありますし、健康的な日々を送るために必要な作業同士のバランスも、それぞれ違います、で作業のバランスの良い生活っていうのは、単に仕事とかですね、遊び、休息に費やす時間によって決まるだけではなくてですね、それぞれの作業が、仕事、遊び、休息がそれぞれ充実していて、費やす時間も無理が生じないっていうことが重要です、でつまり作業のバランスを知るためには、生活を構成する作業をですね、質と量の両側面から考える必要があるわけですね、で作業同士の影響に注目する必要もありまして、
作業同士、
例えば、仕事という作業と子育てという作業、2つの充実した、作業を持っていたとしても、仕事を頑張って子育てがおろそかになるとか、子育て頑張って仕事を支障をきたすとか、そういったストレスを抱えた日々を送ることになるかもしれないんですね、
そういうのあるかもしれませんね、
なのでそうならないために、作業療法士は一つの作業の質と量に注目するだけではなくて、生活を構成している作業ど量あ作業同士がいい影響をですね、与え合っているか、もしくは負の影響を与え合っているのかっていうのにも注目しています。そういったところを、見ていて、作業療法士というのは対象者の作業を扱う際に、一つの作業だけ注目するのではなくて、その人の生活を構成している作業という形で広く捉えて、作業のバランスのいい生活、をもう一回作っていこう、そういうもう一回やっていこうという支援をしていく職業ですかね。
今作業療法士さんの、お話をしていただいたんですけど、ちょっと私疑問がありまして、作業療法士さんがやることって、例えば病気でとか 事故でとかっていうことで体が動かなくなったとか手がちょっと麻痺されたとか足が麻痺されてるとかっていう方のためにその機能を、まあ、回復というかねできるようにしてあげるとかこれができなければ違う代替でやってあげるそういう提案をするっていうところのお仕事だと思っていたんですが今ちょっと説明を聞くと例えば子育てと仕事とっていうところをお話しされた時にあれじゃあ健常者もこれあれんなそうどっちなのかなって思って作業療法士さんってその健常者の方にももちろんもちろんというか対応できるっていうことのお仕事っていうところなんですよね。
はい、まあこういったバランスがちょっと、うん悪くなりかけているとか悪くなってるっていう時、うんうん、方々にもこういうアドバイス、まあ、こういうふうにできるようであったりとかこういうサービスを使ったらもうちょっとうまくいけるよっていうようなこともやったりはしますね。
まあ、ねさっき言ったみたいに今現代人忙しいですから、ね、仕事と子育てとさらには、ね、旦那さんの関係とかいろいろあって、ね、精神的にバランス悪くなってちょっと、まあ、極端に言えば鬱になったりとかそういう方もやっぱり多いんですよね今ね、はい、確かに。で、ね、でそういう方に対してもこのアドバイスをしてあげられるっていう職業なんですね。
そうですね。
それは初めて分かりました。
と精神科でも活躍されている方、うんまあ、作業療法士さんはたくさんいるので、
う
ん
う
ん
まあ、先ほどおっしゃってたようにこの起源がね精神科の方からっておっしゃってましたよね、うん
はい
まあ、そういうところでその、まあ、健常者というかねそういうバランスを崩しそうな方にもアドバイスができるという
そうですね。
そういうお仕事なんですね。わかりませんでした今初めて知りました。
いやいやまだ知名度が低いんです。
あもう私は本当に動かない手を動かない足をどうにか動かしてあげられるように、まあね一緒に寄り添っていくっていうのが作業療法士さんそれだけかと思ってたので今聞いてちょっとびっくりしました。そういうお仕事も
はい、
はいそういうこともあるんですね。
はい、あります。
お仕事ね。そう結構多岐にわたるわけですね。
そうですね多岐にわたりますね、うん、そのリハビリといえば体を動かすっていう方面で働かれている作業療法士もいますし、う
ん
うん、精神的な面をサポートする、
はい、
支援する作業療法士さんもいますし、
う
んうん、地域で活躍されている作業療法士さんも、
はい、あ地域でね、はい、病院っていうところ
ではなくて、はい、地域の方で、
うんうん
訪問をするとか仕事につなげるとか、
はいはいはいはい、
そういったところで活躍されている作業療法士さんもいますし、
うん、
お子さんですね児童、うん、思春期とか、うんうん、あと小学校とかにも巡回で回っている作業療法士さんとかいますので今
あそうなんですか、
はい、県内にも結構活躍されている方は数多く
もうなんか作業療法士っていう言葉変えた方がいいかもしれない、
ね、もしかしたらそうかもしれないです ね結構いるんですよ。
へえ。はいこんなに広いとは思ってもいませんでした。
そう結構広いですね。
うーん
分野がっていうか関わる範囲が
うーんこれまあね、久田さんは作業療法士ですけども、
はい、
さっきの言語聴覚とか理学療法士さんとかっていうのもそういう側面あるんですか。そこはまた違う。
そこはまたちょっと専門性が、うん、変わってきたりするので、うんまあ、地域で出られている理学療法士さん言語聴覚さんいると思います、
うんうん、そうですね、
はい
う
ん、ただ作業療法士と同じことをしていくかって、うんうん、またそこはちょっと専門性が変わってきますので、うん、同じことをする場合もありますし、
うん、
その専門性を生かしたことをされる方もあるので、
うん、
一概に一緒っていうわけでは言えないですけどね。
そうなんですね、はい、いやでもやっぱり聞いてみないと分かんないものですね。
なかなかそうですね。リハビリといえば多分一番パッと思い浮かぶのは理学療法士さんの方が多分思い浮かぶので、
うんうん
まあ、スポーツの方にも帯同されてるのは理学療法士さんですし、
あなるほど。
まだ作業療法士とか言語聴覚士さんは、うんまあ、言葉はちょっと悪いですけどマイナーな感じ
そうなんですね、
はい、まだまだマイナーなんですね、
うん、今ね作業療法士さんやっててまあ、ちょっと気になったというか記憶に残ってるようなお話って患者さんの話ってありますか。
そうですね、まあ、まだ私はここの病院に来て日が浅いですけども、
うん、
やっぱ自分が提供していく支援とかによって少し動かない、はいまあ、動きにくかったものが動きやすくなるとかですね、
うん、
で手先がうまく箸で持てなくて、
はい、
ちょっと なんていうんですかね、サポートできるような箸ですね、軽い力でも、そういったのを使ってうまく持っててご飯が食べるようになったっていうのを聞くと、あ、よかったなっていう、やっててよかったなっていうのはありますね。
なるほどね。まあ、これまだね、あのこちら浅いっておっしゃってましたけども、これからも沖縄のね、
そうですね、
沖縄ビューンで活躍されるわけですから。
そうですね、しばらくはまだいますからね。
でもね、あのこうやってあのラジオで発信していただくと、私がびっくりしたように、
はい、
作業療法士さんとか、ね、こんなお仕事までされてるとか、こういう意味合いもあるとかっていうのをぜひアピールしていただけたらなと。そうですね、
アピールできたらと思いますよ ね、はい、
ね、沖縄病院にはこういったね作業療法士さんがいらっしゃいますの で、はい、あのあと何かこれは知っておいてほしいなとか。
あ、うん、年に1回、多分沖縄県内の作業療法士さんが、西原さんへですかね、
はい、
あそこでイベントをやったりしてますので。
あ、そうなんですか。は
い、もしあの、まあ、そのいつやるかって自分もちょっとまだわからない部分ありますけども、そういったやってるタイミングでその場所行ってもらえると、より作業療法士が、はい、あ、こういうことやってるんだっていうのが分かるかなとは思います。
なるほど。まあ、いつね、あの、まあ、お世話になるか分からないようなところもありますし、
皆さんいつ病気になるか分からないですからね。
ですよね。こういう知識を持っておくと、あ、作業療法士さんっていうところに、あの、なんていうのかな、頼りにできるとかね、そういうのがあったら知識としてはいいですよね。
そうですね、ぜひ、まあ、頭の片隅にでもこういった言葉が、あ、残っていっていただけるんだったら、もし何かあった時に、ね、あって思うかもしれませんね。
本当ですね、はい、今日はね、ちょっと私も目からちょっと鱗が。
あ、よかったです、よかったです、
うん、あ、こんなことまでしてるんだなっていうのがね、ちょっとよく分かりました、はい、今日はですね、沖縄病院の、作業療法士久田直樹さんにお越しいただいて、お話しいただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。